平和運動しよう、平和運動というのはですね、この戦後非常に盛んだったんですね。しかしちょっと左翼の運動でですね、僕別にその頃左翼も右翼もなかったんで別に良かったんですけども、そのうち左翼の運動というのはですね、変なんですよ。ものすごく論理が変なんですね。例えばソ連とか中国の原爆は放射線が出ないとかですね汚いものが降ってこないとか、もうむちゃくちゃなんですよ。思想優先なんですね。まあ類先行型っていうかね、共産主義の下で小麦を育てるとよく育つって、そういうことなんで、ちょっとねついていけないんですよ。それからもう一つはですね、排斥するんですね、自分の仲間じゃない人を。私なんかはいいものはいい、悪いものは悪いっていう考えですので平和運動が良ければ自分も参加したいっていう気持ちがあるんですよね。平和は大切ですし、子どもたちのためにはもう平和を守るってことは本当に大切なことなんで、自分も参加しようかなと思うことがあるんですけども、やっぱり共産主義の下で作った原爆は放射線が出ないなんて言われるとですね、やっぱりちょっともう入れないんですよ。でむしろ日本の思想ですね、そういう意味じゃ右翼なんですけど、左翼じゃなくて右翼な、左翼の思想の根源はマルクスですかね。そしてイギリスですよね、マルクス・エンゲルスですからね。まあ私のこの平和運動っていうのは日本の平和運動、日本文化の平和運動なんですね。で日本文化がなぜ平和かっていうと、もう日本だけが世界でただ一カ国、ちっちゃい国は別なんですけども、でかい国では日本だけがただ一カ国だけですね、力ずくの社会じゃない、力を排斥してるわけですね。天皇陛下は軍隊を持たなくても国民がみんな尊敬してる。これすごいですよ。軍隊がいなくても権威という場所についている人っていうのはもう世界でももう天皇陛下だけですからね。それから男より女の方が地位が上、これも力から言えば男なんですけど、生活人生という点じゃやっぱ女性が中心だ、お母さん中心って言ってもいいですかね。そういう思想ですね。会社も力づくじゃないので従業員の主体の会社と、つまり人生を主体として考えると、なんか権威がいる、だけど軍隊で押さえつけられるのは嫌だ、だから天皇陛下で行こうと、天皇陛下はもう軍隊いらないと。それから男と女だったらやっぱり男は乱暴だし、力づくになっちゃうから女性をトップに上につけとこうと、いうことですね。ですから結婚したら妻が実権を持ってて、夫は妻から外に派遣される派遣労働者だから、夫が稼いできたお金は全額妻に渡すという、非常にですねヨーロッパの契約論では説明ができないようなことが日本文化なんですよ。だけど力づくじゃないんですよ、力が一番上じゃないんですよ。暴力が強い、お金を持っている、東大出てる、こういうんじゃないんですよ。だから素晴らしいんですよ。生きている人間が大切ということですからね。この日本文化を守ると平和団体ができると思うんですよ。当然日本文化を守る平和団体、つまり平和運動というともう必ず左翼なんですけども、右翼なんですよ。右翼で平和を守るんですよ。右翼っていうとね、日本では右翼軍隊、左翼デモっていう感じなんですけど、平和デモっていう感じなんですけど、そうじゃなくて、この日本で初めて私はね、日本文化に基づく平和団体を作りたいんですよ。やっぱり平和っていうのは大切ですからね。そのためにはどうしても力づくでない日本文化を先頭にしないとですね、ヨーロッパの文化も中国の文化も中東の文化も全部残念ながら力づく文化なんですよ。力づく文化ですからね、力づく文化をまず排除しなきゃいけないから大変ですね。女性の地位の向上、天皇陛下もしくは天皇が変わる暴力によらない権威の確立、それから、従業員を中心に据えた会社、そういったまず社会、日本の社会を見直そうという運動をしようと。それで日本社会っていうのは力づくじゃないんだと、暴力が強い、ね、お金が持ってる、東大出てる、そういうんじゃないんだと、みんなが一人一人 人生を持ってる、人生こそが一番大切なんだっていう、まず文化意識、これは文化ですからね、文化意識をしっかりその平和団体の人が持ってて、その日本文化を守ればですね、世界平和が訪れると。日本文化を守れば世界平和が訪れる、つまり軍隊のない最高権威ですからね、天皇陛下。だから戦争が起こらないですよ、軍隊がないんだから。まあ、その明治の一時期ですね、あまりにも外国白人が攻めてくる、どんどんどんどん攻めてくるんで、もう一応天皇陛下中心に軍隊を作らざるを得なかったんですけど、これは日本の本来の日本文化の姿じゃなくて緊急避難だったんですよね。だからそういう緊急避難の状態のことを持ち出して、日本人2000年の歴史のうちですね、わずか1868年から1945年の間の80年間ぐらいの、もう外国に攻められてる時の日本文化、日本をですね、ことさらに強調するような人は、まあご遠慮いただいた方がいいと思うんですね。それは事実と違いますからね。だから力ずくでない日本文化をまずどういうものかっていうことをはっきりと認識して、そしてその力ずくでない日本文化を、これがいいと、これで世界平和を築いていこうという気持ちを持った人がですね、平和運動をすると。とにかく第一にも二にも力づく排除ですよ。ですから女性の団体は参加するでしょうね。女性は力づくでは負けますから。だけども生活力は女性の上ですからね。ですからそういう意味で、女性の地位の向上とかそういうことをやってる人は、参加していただけると思うんですが、だけど私は夫婦別姓とかね、嫌いなんですよね。嫌いっていうかね、夫婦別姓っていうのはあれ力づくなんですよ。力で勝負する、女性も力がついてきたから力づくでいくよっていうんだから僕嫌なんですね。やっぱり家庭は夫が中心でも妻が中心でもいいんだけど、一つのやっぱりまとまりなんですよ。やっぱり子供のための家庭ですからね。そのためにやっぱり家庭が一つ、そうすると家庭の中心が必要ですから、中心は妻、夫は外に派遣社員というのを基本にして、まあ現代は随分変わってきましたからね、もちろんこれを修正するのは構わないんだけど、力づくの家庭はダメだと僕はそう思いますね。それから会社なんかも従業員が中心となる会社で株主の権利を大幅に制限しなきゃいけませんから、これもやっぱりそういうのを伴わないと日常生活が力づくなのに、国家だけが力づくじゃないってことはなかなか難しいもんですからね。でまずは力づくでない社会を作る、世界全体を力づくじゃない、だから注意するんですよね。例えば中国がなんか戦艦っていうかなんか、警備艦みたいなものを尖閣諸島の方に行ったら、力づくじゃありませんよ、力づくじゃありませんよって何回も言うんですよ。中国が台湾を取ろうと思ったら、力づくはダメですよ、力づくはダメですよってこう言うんですよね。もう頻繁に言うんですよ。やっぱりある程度社会が力づくですから、我々が丸腰っちゅうはいかないんで、一応アメリカ軍とか自衛隊っていうのを当面持っておいて、それで周りに対して力づくじゃいけませんよ、力づくじゃいけませんよってもう断るごとに言うと、断るごとに言うと、それを続けていくわけですね。それの理論武装をまずして、これはもう力づく排除という理論武装をして、それでできれば日本の中を力づくの部分を除いていくと。例えば会社が従業員をまるで奴隷のように部門ごとに売りさばくというようなことは違法にしてできないと。やっぱり従業員の了解なくしてできないと。やっぱり人間中心であると。お金を持ってるなんてことは大したことじゃないんだということをはっきりさせたいと思うんですね。この話の時僕はいつも言うんですが、僕は大学で1億6千万ぐらいの研究費を通産省からもらった時に、通産省の課長が来てですね、先生間違っちゃ困りますよと、通産省が金出すんですから特許が出たらその権利は通産省にあるんですよとこう言われたんで、私がね、あそうですかと、それじゃあ別に私に1億6千万くれなくても、通産省の金庫に積んどきゃ特許が生まれるんじゃないですかっつったんですよ。特許が生まれる原動力が金であれば、金を積んどけば特許ができるはずなんですよ。もちろんできないですね。ということは、 私がその時課長に言ったんですよ。とお金を手伝っていただいて出していただいたので研究ができるということはありますが、特許が出る特許の内容は私の頭脳と学生の努力によって出ますと。ですからそのもしもあなたの言う通り通産省が金出してるから通産省に権利が行くっていうんだったら、それは通産省の 金庫の中にお金を積んどきゃいいはずですと言ったんですね。その後このことは改正されまして、現在ではお金を出した人3分の1、施設を提供した、まあ普通だったら大学ですね、施設を提供した人を3分の1、知恵を出した人3分の1ということに今なってますが、この比率が正しいかどうか分かりませんが、日本の会社もですね、従業員の努力があり、日本の土地とか線路とかそういうの全部使いますから、施設を使い、それから経営陣が経営をして、株主がお金を出して、株主銀行がお金を出して、もう一つは文化っていうのがありますよね。日本文化があって、そしてその団結力だとか、規則を守る力とか、まあ、そういうものがあるわけですから。会社が利益を上げるのは5つあるんですね、要因が。そのうちの1つが株主であるというだけのことなんです。それを株主総会が全権持っているようなことは、これ力づくなんです。こういったものを排除していくと。それによって平和運動の基盤をしっかりする。やっぱりソ連とか中国の原爆は放射線が出ないなんつってるようじゃですね、やっぱ私は本物の平和は来ないと思っております。